じゃあちょっとね始めたいと思うんですけど、プロトタイプ FM の第6回になるんですけどね、今回も、ゲストに来ていただいてます、宇山博さんです。
はい、よろしくお願いします。
宇山さんはあれですよね、
はい、
あの先週、
はい、
このポッドキャストの第1回にあの、はい、赤星さん出ていただいて、 その赤星さんがちょっと食事会やろうってことで、
はい、
焼肉ね行ったんですけど、
はい、
そこで初めてお会いして、
はい、
次の週にいきなりゲストに出ていただくっていう、はい、ちょっと無理なお願いだったんですけど
いえいえいえ、はい、
すいません、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
まあ、このポッドキャスト自体ちょっとね、
はい、
しばらくちょっと2週間おきぐらいで配信してたんですけど、はい、4月ぐらいから、
はい、
今間が2ヶ月空いちゃってて、
はい、
ちょっとねちょっとサボったらすぐ2ヶ月経っちゃいましたね、
はい、結構間空いてます
ね。間空いちゃいました。なのでちょっと今回ね、はい、気合い入れてるんですよ、
はい、大丈夫かな。
、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
でこのポッドキャストはですね、あのなんか起業家とかそういうエンジニアとかデザイナーとかそういうなんかプロダクトを作る人向けのポッドキャストで、まあ、そんな話ができればなと思ってるんですけど、宇山さんは、
はい、
そういう意味で言うと、
はい、
くくりは何になりますか。
そうですね、基本はエンジニアになりますね。
あ、エンジニアですね。
で一応今、はい、あのそのポケットメニューっていう会社で、はい、CTO をやってるんですけども、
はいはい、
でもまあちょっとマーケットっていうかマーケターみたいなこともちょっと最近興味がありまして、
なるほど、
結構今最近はデータベースとにらめっこみたいな感じの仕事が多いですね。
なるほどなるほど。じゃあもともとっていうのは、
はい、
ずっとなんか社会人というか働き始めてから、
はいはい、
そういうエンジニアですか。
はい、そうですね、まあ経歴をちょっと紹介しますと、
はい、
もともとそのエンジニアっぽい仕事を始めたのは大学生の時で、
あ、そうなんですか。
はい、その時アルバイトで、その、はい、マイクロコンピューターのファームウェアの開発とかみたいなものをちょっとやっておりまして
、それってなんか組み込み系って言われて、
はい、あ、そうですね、組み込み系ってやつです、
それ具体的に何に組み込みやつなんですか。
はい、一番大きかったのがIC カードの読み取り、改札についてるようなやつですね。
はいはい、あの読み取る方ですか。
あ、そうですね、あれをなんかその一つのその リーダーっていうか、なんかそのトレイの上にたくさんこう物を置くと全部一気に読み取るみたいな、
うん、あ、なるほど、
そういうなんか面白いその装置を作ってましたね。
それ何のための装置なんですか。
はい、
それ大量になんか、
なんかその試作品みたいな感じで結構最初ってああいうのって開発するんで、結構何に使うのっていうのが分かんないまま結構作ってたりとかっていうのが意外と、はい、あったりして、まあでもまあすげえなって思いながら結構、まあ、大学の頃思いながら作ってましたね。
じゃあプログラミング自体はもうその時からもうできてたんですか。はい、そうですね、
その時は確かアセンブラとかC 言語とか、
はいはい、
結構その基本的なものを使ってやってました。
それも大学で覚えたって感じですか。
わー、独学ですね。
独学、
はい、
へえ。
それはもう高校ぐらいから。
高校から、
はい、へえ、
すごいですね。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあそこら辺からそのエンジニア、
はい、
学生時代から始めてて、
はい、
じゃあその延長線上でなんか就職も、
そうですね、
そういう仕事でだったんですか。
は
い、
でそうですね、就職もまあ結構自分の時は氷河期だったんで、
はい、
まあ、幸いにもそのアルバイト先でその、まあ、自分が住んでたその、まあ、東大和市っていうところに住んでたんですけども、東京都の、はいはい、でそこでなんかちょっと新規事業をやるからみたいな感じ でそれでそのままそのまあ、知り合いの会社に就職しまして、そこが何やってたかっていうと、アルコールチェッカーって分かりますかね。
そのあれですか、警察の、
はい、
あ、飲酒の、
あ、そうですね、
はいはい、
検知器ですね、
検知器、はいはい、
あれをまあ開発してる会社でして、
あ、そう、はい、でそんなに
はい、
IT の部分があるんですか。
そうですね、そこの会社でやってたのが、はい、その あの路線バスとかタクシーとかの事務所にこう置いて、でそれでその出勤した時のその点呼取る時に飲酒してないかチェックするっていうような、それでなんかちょっとシステマチックな
息吹きかけるんですか。
あ、そうですね、はい、
っていうので面白いですね、
はい、結構まあまあやっ出たのがもう10年以上前の話ですから、まあ結構な今シェアを持ってるんじゃないでしょうかね、はい、
それ作ってる唯一の会社みたいな感じだったんですかね。
何社かはありますけどね、2、3社ぐらいありましたね当時は。
結構、はい、最近僕が知り合う人って、はい、あんまりそういうところは経験しなくて、
は
い、基本はもう Web だとか、
はい、はいはいはい、
アプリ、ネイティブアプリの開発から入る人が多いんですけど、
結構華やいだ感じの
珍しいですよね、はい、
そうですね、うん、結構まあその高校ぐらいからそういうなんかなぜか泥臭い方向にこう足を突っ込んでましたね、うん、
なるほど、
そ,
か、はい、それはじゃあ性に合ってたって感じですか。
どうなんですかね、まあそうですね、結構まあここまでできてたっていうことは性に合ってたんでしょうね。はい、
でもその後、まあ、今、はい、全然違うじゃないですか。
そうですね、はい、
それはなんで変わってきたんですか。
でそれでそのまあもともとそのまあプログラマーになりたいって思ってたのがまあもともとものづくりをそもそもしないと、はい、まあ、ビジネスって成り立たないよねって思ってたのは、まあそれが高校ぐらいの話だったんですけども、はいはい、まあここに来て結構やっぱりスタートアップとかいろいろ増えてきて、うん、その作っただけじゃ売れないよねっていう、うん、ちょっと話がちょっと自分の中で出始めてきて、はいはい、じゃあそうすると売り方もちょっとちゃんと勉強しないといけないよねっていうのにちょっとこう思い始めて、うん、はい、それでまあ結構まあそのポジション的にそういうのもいろいろ自由にできるポジションだったので、
うん、
まあ、ちょっとそっちの方に方向転換しようかなという感じでちょっと始めてますね、う
ん、なるほど。それが、はい、それがあのブックラップですか最初、その前があったんですか。
今ですねちょうど今年に入ってからなんで、はい、その今 の, そのポケットメニューっていう、はいはいはい、ポケットコンシェルジュっていうサービスを展開してるんですけども、はいはいはい、高級料理店 の, レストラン予約と決済ができるっていうサービスなんですけど、うん、
はいはい
はい、でそこでそこに入ったのが、まあ去年の7月ですかね。なんでもうそろそろ1年になるんですけども、うん、
なるほど。
でそこで、まあ去年の暮れあたりに、まあ、CTO を拝命しまして、でそこで、まあ、結構自由にできるような環境になりましたので、うん、それでじゃあちょっとマーケティングもやってみようかなっていう感じ で,
な感じ、
はい、でそれも前まではもう完全に、うん、ガチガチのプログラマーみたいな感じでやってましたね、
うん、なるほど、はい、実際そういうスタートアップの会社に入ってみて、
はい、
どんな感じでした。全然違うじゃないですか、
そうですね、
文化が。
あ、はい、そうですね、うん、そのスタートアップに入ったのが初めて入ったのがその去年ですね。去年の、まあ、1月ぐらいから、はい、まあ、ブックラップっていう会社に、うん、
はい、
まあ、ちょっと出たり入ったりとかしてて、はいはい、でまあ、フルコミットしたのが、まあ、その春先ぐらい4月ぐらいからフルコミットなのかな、うん、っていう感じでやってたんですけども、 そう、まあ、その前がその、まあ、ナビタイムっていう中堅企業に勤めておりまして、
あ、そこにも1回行かれてるんです
ね。あ、そうですね、そこは、6、7年ぐらいやってたんですけども、うん、はいはい、まあ、そうですね、結構まあベンチャー界隈が盛り上がってきたんでやってみようかなって言って、うん、でそこは結構そのシェアオフィスでその会社がテーブル1個で、
はいはい、
まあ、4、5人ぐらい、
ブックラップですね、
はい、ブックラップがその4、5人ぐらいでテーブル1つを囲んでこう、まあ、夜中までこうずっとコーディングを続けるみたいな、うん、そういうような感じでしたね。
まあ、でも結構そういう立ち上げの時期とかってそういうところが多くて、
はい、
まあ、そういうのもなかなか楽しいは楽しいですよね。
楽しいですね、はい、うん、 なんか、まあ、30代にもなってるんですけどなんか青春っぽいようなことしてるみたいな、うん、そうですね。でそのブックラップはその会社自体がその6月にちょっとその解散になっておりまして、
はいはい。
でまあ、サービス自体はもう一人 のウェブ担当の者が、まあ、あの買い取ってちょっと名前だけはちょっとついてる続いてるんですけども、
はい。
でそこで、まあ、ちょっと緊急でこう就活して、でその就活の時にその、まあ、先ほどあの紹介にできてきた赤星さん読書メーターの、はいはい、面接も受けたんですよね。読書メーターに行くか、うん、その今のポケットコンシェルジュにしようかっていう、
そういう感じだったんですね。
そうなんですね、はい、
なるほど。でもすごいですよね、なかなかそういう解散とかも経験できないし、
そうですよね。
その経験って意外としてる人ってあんまりいないですよね、結構ああいうのって、はい、なんかあちょっとこれ、
はい、
なんか数字も伸びてないなみたいな感じたら、
はいはい、
本当に解散する前に辞めちゃうとかいう人の方が多かったりするんですけど、
は
い、
そうなんですね。
結構最後までじゃあいるってことは、
はい、
宇山さんは結構いい人ですね。
あ、そうなんですね
だと思いますよ。
結構なんかその、うん、自分あの iOS のエンジニアで入ったんですけども、はい、そのやっとアプリリリースしたぞっつって、それがまあ、5月ぐらいの話だったんで、うん、ちょうどまあ1、2ヶ月動いたか動かないかぐらいで、
それはちょっと寂しいですよね。
そうですね、
なるほどなるほど。
そうですね、
結構 iOS 開発って結構時間かかるから、
はい、
読めないですもんね、リリースの時期が。
そうですね、結構その、うん、デザインのところで手こずったりとかっていうの
は、うん、よくあるあるですね。開発計画がちょっと伸びたのかもしれないですね、
あ、それはあると思いますね、うん、
なるほど。じゃあ今もメインでは、
はい、
そのポケットメニューでも、
はい、
iOS とか、
はい、
iOS アプリの開発がメインですか。
そう、一応まあ CTO なんで基本的にはまあ何でもできるようにはしてるんですけども、はい、まあだからあの iOS は中メインでやってるんですけども、 あとは Ruby on Rails でまあ API 組んだりとかっていうのはまあ去年までやってたんですけども、はい、そうですね、
まあバックエンドも、
はい、そうですね、まあ、ちょいちょいその AWS とか、まあ、VPS とかこういじったりとかしながらっていう感じですね、はい、
なるほどなるほど、
はい。
宇山さんは結構あれですね、じゃあ、
はい、
いろいろこう環境は変わりつつあっても、
はいはい、
なんか楽しく対応して、
あ、そうですね、それはもう
やってる感はすごい伝わってきますね、
うん、本当にまあ、そもそもそのスタートアップに入りたいっていう理由の一つがやっぱりその、はい、自分の周りの開発環境を楽しくしていきたいなっていうのはずっと思ってて、まあ、結構そのやってみて難しいシーンとかっていうのも結構出たりとかしてるんですけども、まあそうですね、一番やっぱやりたいのはその楽しい開発現場みたいな、
あ、
そういうようなのを作りたいなって思いますね、
はい。今は実際楽しい現場になってますか。
どうなんですかねちょっとそのそうですね、まあ、できる時とできない時ってやっぱりいろいろあるな、あ、すいません、あるなって思ってて、はい、いやー今まあなんかまあスタートアップだからしょうがないなっていうところもあって賛否両論なんじゃないですかね、
まあ、なかなかみんな難しいって言いますもんね、チームを
難しいです。はい、
今何名ぐらいですか開発は。
今開発がフルタイムが2-3-4名でプログラミングでフルタイムで入ってて、
はい、
あとパートタイムが多いですね、
うん、合計すると何名ぐらいですか。
で結構今もう続々と入ってるんで数えるのあれなんですけども、
10名ぐらい。
10名はいかないですね、うん、多分3-7名前後ぐらいですかね、
うん、まあ、でもそういうところが多そうですよね、はい、スタートアップぐらい
だと。そうですね、うん、はい、
まあ、僕は一人なんで何も言えないですが、チーム構成などに関しては。でもどうですか、はい、今までもなんかその最初の会社であったりとか、
はい、
そのナビタイムとか、
はい、
まあ、ブックラップとか、
はい、
いろいろそういうチームで開発されてますよね、
はいはい、
そういうちょっといわゆる大企業というか、
はい、
大きい会社の、
はい、
そのチーム開発と、
はいはいはい、
そのベンチャーというかスタートアップのチーム開発って、
はいはい、
なんか違うところって、まあ、いっぱいありそうなんですけど、
どうでした？そうですね、一番その振り返ってみてその、まあ、カルチャーショックじゃないですけども、そういうのを受けたのは、
はい、
その今のそのポケットメニューに入った時ですね、
はいはい、
がその時の CTO はまたその別の方だったんですけども、まあ、結構そのしっかりとそのアジャイル開発を組まれておりまして、
はいはい、
で、あ、アジャイルってこうやるんだねっていうのをなんかもうあの初めてちゃんとしたアジャイルの現場に入ったみたいな、そういうようなあのカルチャーショック受けましたね。で、結構まあそれ以外は結構まあ振り返って思うのは、自分自身がそもそもそのなんですかね、あのカウボーイっぽい開発が好きなのかなって思うぐらい、往々にしてこうなんかカウボーイっぽい感じ
で、カウボーイコーディングって言われるやつですね。
そうですね、うん、
なんで、でも一人開発だと基本カウボーイコーディングだっていうふうに言います。ま
あ、そうですね、なんか気の持ちようみたいな感じはしそうな気はしますけどね。
意外とあるあれで、
はい、
速度は速くなっていいですけどね。
そうですよね、結構なんかその、うん、まああの結構思うところはその、まあ、その前提としてはやっぱりそのなんつかコーディングが好きとかそのエンジニアリングに対して好きな人が集まらないと往々にしてまあ成り立たないんですけども、うんうん、まあ、そういう人が集まると結構なんかそっちの方が それぞれの個性が出たりとか、結構そのまあその新人で入っても意外となんかその成長してくれたりみたいな、そういうようなのがあっていいのかなと思うんですけどね。
そうですよね、特になんかもう、エンジニア主導で何か新しい、
はい、
とりあえずもう、はい、新規事業になるかどうか分かんないけど、
はい、
とりあえず作ってみろみたいな感じだと、はい、そんな感じでも全然いいとは思いますけどね。うん、なるほど。じゃあ今もそれを引き継いでアジャイルでやってるって感じですか。
はい、なんかちょっとやっぱりカウボーイっぽくなってきてますね最近。
あ、そうですか。みんながここに、なんか進めるみたいな。
そうですね、
うん、
で、まあ結構往々にしてやっぱりそのスケジュールの把握とかって結構まあいい加減になってくるじゃないですか、
うん、
でそれで結構 CEO に怒られたりとかっていうのはあったりとかしますけどね。
そこのよくあるその、
はい、
経営サイドというか、
はい、
まあ、営業だったりするんですけど、
はい、
そことその開発チームの、
はい、
その軋轢っていうんじゃないですけど、はいはいはい、そういうのもあったりするんですか。
いやー、いい感じにしていきたいですね。
このどうしてもこの、
はいはい、
1ヶ月以内とか3ヶ月でこの数字をこう倍にしたいとか、
はいはいはい、
まあ、そういうことがあって、それに対して ね開発は何かやらなきゃいけないみたいな、はいはい、
そうですね、
困ったりね、いろいろありますもんね。その進め方ってなかなか難しいですよね。
そうですね。
で、そのこういう機能がじゃあやるべきだって考えて、それをやって、
はい、
あ、ダメ、
はい、
じゃあこれやるべきだって言われて、はい、はい、開発チームがやる、はい、ダメみたいな感じだと完全にもうなんかどんどん仲が悪くなっていくような感じがするんですけど、
そうですね、
なんかそこうまくやれないもんですかね。
どうなんだから、なんかそのなんかそれゆえにだから結構やっぱカウボーイっぽくしちゃって、結構なんかそのまあ結構そのストレスがたまるじゃないですか、その他の人から言われたものを、
はい、
なんか期限切られて結構ストイックに攻めなきゃいけないみたいなのって、まあ、結構そのストレスにはなるんですけども、だから逆に結構カウボーイっぽくしちゃって、なんかその自由でいいんだよみたいな感じにしちゃって、はい、やっちゃって ってるような感じにはなってますね。
なるほど、はい、まあそれでも結果、成果がねちゃんと数字伸びればもう基本、
まあよかったねって。そうですね、なかなか難しいところありますけどね、
ポケットメニューがやってるサービスはポケットコンシェルジ
ュ、ね、あ、そうですね、はい、
でポケットコンシェルジュはもうあれですよね、ちゃんとマネタイズができてるというか、はい、そういうサービスですよね。
まだ結構、はい、黒字化はちょっと難しいっていう段階なんですけども、まあ、あとちょっとっていう感じなんですね。
はい、
売
り上げがついてきてるサービスなので、そこの最終的な数字っていうのは多分あると思うんで、はい、まあ、これが上がれば、ね、まあ、みんな仲良くなれるっていうね、はい、
そうですね。あ、まあ、もうちょっと、もうちょっと、
もうちょっとなんですか、
なんですよね。
はい、まあ、まあ、僕もタイムチケットっていう、
はい、はい、
売り上げが上がるサービスをやってますけど、
はい、
まあ、ポッドキャストを2ヶ月ね、はい、休んでたのは、そこら辺の数字が調子良くなかったっていうのが原因
で、そうなんですね。
まあ、あるんで、
はい、
まあ、ポッドキャストが停滞してたら、はい、なんか、本業うまくなってないんだなっていう。はい、ふうに、まあ、思っていただければと、
あ、なるほど。
まあ思うんですけど、はい、まあでもいいですよね、
はい、
じゃあポケットコンシェルジュについてもちょっと、
はい、はい、
どんなサービスか簡単に教えてもらってもいいですか。
そうですね、まあ、ポケットコンシェルジュは、高級なレストランっていうのをキュレーションして集めてるサービスで、でその中でその、まあ、高級なレストランって結構そのまあ個人でしっかり修行したシェフっていうのがやってて、で、まあ、個人店なんで結構その席数がなかったりとかして予約とか難しいよねっていうのがあって、でそれをまあオンラインで可視化して予約しやすいようにしようねっていうようなところから始まりまして、で、あと決済にも去年対応しまして、顔パス決済みたいなやつですねっていうのに対応してまして、まあポケットコンシェルジュ使うとその、まあ、お会計みたいな、なんか結構面倒くさいこともしなくってもかなりこうスムーズにその、うん、そういったいいレストランが楽しめるっていう、
なるほど、
そういうサービスになってますね。
これお会計は、
はい、
これはでも事前はできないですよね。
事前オンラインで決済ですね。だから、ウーバーと同じような感じです、ね。
あ、なるほど。あ、じゃあ、その食べた後に、
はい、はい、そうですね。
あ、そういうことですね。なるほど。
はい。なんで、その、お店に行った時はもう全然お財布出さないで、
うん、
後でいくらいくらでした、みたいになるんですけども。
まあでも、そうしないと、はい、このポケットコンシェルジュ側で手数料が取れないですもんね。はい、
まあそうですね。
お店で普通にお会計。まあ、それはそれでありなんですか、ですね、店頭で。
そうですね、結構、まあ、割り勘とかとやりたいっていうニーズとかもあって、まあ、
そうか、
そうですね、だ
から、
そうですね、オンラインでサクッとやっちゃうと、今度割り勘できないよねみたいなような話も出てて、
う
ん、
そ
うですね、なんで結構そういった場合含めると、まあ、半々ぐらいですかね。
なるほど。結構でもいいお店がたくさんだから、
はい、そうですね、そのまあ高いんでなかなか高頻度にはいけないんですけども、
ね、まあ、でも普段予約があんまり取れないお店が、まあ、急遽空いた時にここで見ると、
はい、
まあ、ちょっとは
そうです、ね、
普通の価格よりはだいぶ安く
予約
というか食べれたりするってことですか。
はい、結構値下げはしないんですね。
値下げはないんですね。
値下げしないんですよ。
予約が取れるってことなんですね。はい、あ、すいません、勘違いしてました。
結構ここが堅くなというか頑固商売みたいな感じで、そうですね、
まあ、それはもうお店がそういうお店なんですもんね。
まあそうですね、はい、でもやっぱ美味しいですね。はい、
どっか行ったところでここがすごかったってところありますか。
そうですね、結構なんかその美味しいところって言われると本当にその行ったとこを全部こう振り返るような話になっちゃうんですけども、はい
はいはい、最初行ったの最初はどこですか。
最初行ったのは、はい、ラファソン古賀っていうお店で、フランス料理、フレンチのお店ですね。で結構そのクラシックスタイルって言いますか、その伝統的なような感じで出てくるんですけども、 まあそうですね、ちゃんとしたフレンチって自分今まで食べたことがなくて、
はいはいはい、
いやー感動しましたね
へ
ー、はい、
いいですね。それも確かにこういうところじゃないと。
そうなんですよ。
確かに知らないお店が多いですもんね、やっぱりね。
そうなんですね。
ここですね、
あ、そうですね、そうですね、
渋谷の上原にあるフレンチ。
なるほど、はい、
へー、おお、すごい、結構高いですね。1万4000円と1万2000円のコースしかない。
そうですね、だいたい価格帯的にはそうですね、1万5000円の下か上か真ん中かみたいな感じっていう価格帯で展開してますね。
うん、すごいっすね。何が一番欲しかったですか？
そうですね、結構まあ前に行ったんでで
も、まあ、全部美味しかったみたいな感じ
です、ね、あれなんですよ、はい、やっぱり野菜とかがちゃんと下ごしらえしあって、やっぱ野菜の香りっていうのが、うん、こう思ってみると、
そうか、旬の野菜を、ね、
そうですね、
上手に使ってますね。
やっぱ普通のお店と比べて全然、
うん、
あ、こんなに野菜っていい香りがするんだみたいな。
そうなるといいですね。じゃあそんな普段はあんまり、多分あれですよね、食べログとか見てても出てこないようなお店がたくさんここでポケットコンシェルジュでは探せるって感じですよね。
いや、それがですね、うん、結構その食べログランキング
で
上位のお店っていうのが結構入ってて、ただまあ多分その価格帯が上なんで、結構その価格でこう切っちゃうと意外と出てこなかったりとかっていうのはあると思うんですけどね。
全部で今何店舗ぐらいですか、情報としては？
大体200前後ぐらいですね。
これ、東京中心って感じですかね？
そうですね、東京やってて、あと横浜と京都にお店、
京都いいですね、
はい、掲載してますね。
わかんないですね、京都行って。
そうですね、まあ、京都もやっぱりいいお店を集めてるんで、
うん、
まあ、結構なんかその、まあ、昔なんか2チャンネルとかのスレッドで見たのが、その京都に美味しいもん食いに行こうとしたら、
はいは
い、なんかお豆腐しか出てこなくって1万円取られたみたいななんかそういうような話もあって、いや、
はいはい、
それで1万円出すんだったら、
はい、
うん、確かにちゃんとこういうところで調べて行った方が絶対いいよなとか、うん、
いいですよね、確かに、
うん、
いいじゃないですか、
ね、
なんか今回はあれですよね、
はい、
そのなんか特別な招待パスがある、
はい、
パスというか、あれは、
はい、そうですね、山本さんに渡した名刺の裏に QR コードがあって、
はい、
そこから会員登録すると2000円のその割引優待券がつくんですけど、そうですね、今回その QR コードをその画像で山本さんにお渡ししたんで、
じゃあこのポッドキャストを聞いている方が、
はいはい、
じゃあこれサイトに載せとくんで、
あ、そうですね、
URL で、
はい、URL と、はい、QR コードをお渡ししたんで、うまい具合にやっていただければ、
じゃあそれはサイトの方に載せておくので、そこから登録すると2000円のクーポンでしたっけ、
はい、はい、そうですね、
がつくんですよね、
はい、
あ、いいじゃないですか。
まあ、今結構キャンペーンやってるんで、うん、普通に登録してもついちゃったりするんですけどここだけっていう感じではないんですけど、
あ、
まあまあまあ、ね、はい、
まあ、でもキャンペーン終わるかもしれないって感じですか。
そうですね、そ
っちの、あ、でも普通に登録したらないですよね。
いや、意外とついちゃったりしちゃったりして
あ、そうなんですか、
あんま意味ないじゃんみたいな風な感じになってるんですけど、まあ、
まあ、ちゃんと
はい
つくということで、
は
い、
じゃあ
その URL から。
そうですね、はい、
ね、
よろしくお願いします。はい、そうですね、まあ、ぜひちょっとレストランとか見ていただくと、うん、いやー、こんなうまそうなものが世の中にはあるんだみたいなっていうものがあって、うん、
意外と食、はい、レストラン予約サービスって、
はい、
まだみんながそんなにガンガン使うっていう感じでもないです
よ
ね。
そうですね、やっぱ結構1回目使うのにハードル高いですよね。
うん、
うん、
じゃあこれきっかけでちょっと一回、はい、僕もちょっと一回年一ぐらいで使ってみ、はい、ますよ。
ぜひぜひよろしくお願いします、
はいはい、じゃあちょっと前半こんな感じで、
はい
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。